神様の休日、これがまあやがてユダヤ教の安息日、そして主日につながっていくわけでありますが、今日はこの2章の1節から7節を通して共に学んでいきたいと思います。で、休日というのは、まあ、皆さんご存知のようにホリデーで、ホーリーとデイが重なった言葉で、もともと聖なるという意味であります。で、クリスマスなんかはスペシャルホリデーと言われておるわけでありますが、順番に一節から見ていきたいと思います。こうして天と地とその万象が完成した。こうしてというのは、一章のこと、天地万物を作られて、最後に神の形になぞらえて人が作られて、神様は全てのものを支配せよと言われた、この物語のことを指しておるわけでありますが、まあ、その万象、神羅万象、まあ、全地、を作られた、で完成したということであります。で、2節に、七日というのはちょっと言いにくいです。第7日でもいいんですけども、第7日になさっていた技を完成し、第7日になさっていたすべての技をやめられたとあります。その前にこの一節と同じようなことを、一章の同じようなことが4節にも少し書かれていまして、これは天と地が創造された時の経緯であると。神である主が天、地と天を作られた時のこと。ここで経緯という言葉を少し見ておきたいと思うわけですが、まあ、経緯というのは、まあ、簡単に言えば経緯ということになるわけですが、もともとの意味は、まあ、織物の縦糸と横糸のことであり、また南北の方向とか東西の方向を指しておるわけです。そしてその他に秩序を立てて収めることという意味もあります。で、1章2節には、まあ、防爆とした形のないところから形作られていったことが書かれていて、で1章28節を見ますと、神は、彼らを祝福し、海を増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、そして地の這うすべての生き物を支配せよと言われておるわけです。こういう秩序を作っていかれた、このところがこの4節にも書かれておることでありますが、で元へ戻りますと、この第7日、全ての技を完成して、なさっていた全ての技をやめられた。なさっていた技というのは、まあ、今も申しましたように、1日目から3日目まではこの防爆とした形のないものを形作られた。でその後4日から5日まではその形のあるものにそこへ、まあ、入れ込んでいく作業を神様はされたわけであります。そしてこの第7日目に神様は休んでおられるわけですが、神様はなぜ休まれたのかということでありますが、まあ、天地創造というこの大きな作業の後、神様はお疲れになったのでしょうか。まあ、それは2章の3節を見ますとその意味がわかるわけでありますが、2章3節には神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからである。とここに第7日目の神様が休まれた、まあ、目的といいますか理由、意味が書かれておるわけですが、まあ、第7日目を他の日とは違う性別した日と定められて、またその日に神様が作られた全被造物を祝福された。これが神様の目的でありました。で、モーセが書いた出エジプト記20章の8節から10節を見ますと、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ、6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ、 で7日目にはあなたの神主の安息日である、あなたはいかなる仕事もしてはならない。これがいかなる仕事もしてはならないという、まあ、ユダヤ教の安息日、このことがパリサイ派の人たちとも後に論争になっていくところでありますが、柏原教会でも先日の総会でお困りごと相談窓口を作ってはどうかというような意見も出てきまして、まあ、これから話し合いをされていくわけでありますが、神様はこの安息日に癒しをなさっておられるわけです。病気の方を癒されておる、まあ、そういったこともあったわけでありますが、またこれはまた他のところで、まあ、そういった話もしていきたいと思いますが、次にルカによる福音書の4章の16節から17節を見ますと、それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてとあります。イエス様は安息日、いつものように、この注目すべき言葉はいつものしている通り安息日に街道に入られたと。そしてもう一つ注目すべきは預言者イザヤの書、まあ、これは、まあ、イエス様の時代は旧約聖書でありますから、旧約の聖書をお読みになっておられる、そのことが書かれておるわけであります。で、まあ、私もクリスチャンになる前は日曜日というのはオフタイム、フリータイムということで、まあ、自分の好きなこう映画に行ったり、ラグビーを見に行ったり、野球を見に行ったり、あるいはまあ落語を聞きに行ったりして、それがまあオフタイム、こう仕事から解放された自由だと思っておったわけでありますが、しかし本当の自由、必ずしもそこで日常からの解放があったわけではありません。安らぎがあったわけではありません。しかしクリスチャンになってからは日曜日は教会と、もう迷うことなく教会に通っておるわけでありますが、まあ私も救われて43年になりますから、まあ、1年間50回の礼拝と考えた場合、まあ、2000回以上の礼拝に出席させていただいておることになるわけです。まあ、その中でも一番よく覚えているのは、まあ、仕事で、それは土曜日の夜から夜でありましたが、なかなか終わらなくて、結局夜明け、しらじらとこう明けてくる日曜日の朝までかかってまだ終わらなかったんですが、私はその日曜日の日は礼拝の司会の当番に当たっていましたので、まあ、何が何でもこう教会に行かなければならないということで、まあ、職場から直接教会に直行したわけですが、まあ、なんとか牧師と総学者と司会者が3人で祈る、まあ、その祈りには間に合って、そのまま講壇に立たせていただいたことがあります。そして、まあ、なんとかその任務を全うさせていただいて、ほっとした、まあ、その喜びというのは今でも忘れられないわけでありますが、まあ、私たち6日間は、まあ、こういわゆる日常的にこの、世の中で生きておって、で必ずしも整えられて礼拝に出席できる日ばかりではないわけですが、まあ、とにかくあるがままで礼拝に出席させていただくということが本当に何よりも恵みだということを、まあ、その時も実感したわけであります。で、第二コリント3章の17節を見ますと、主の霊のあるところに自由があるという言葉があります。本当の自由というのは6日間の世事から解放されることであります。で、そして神様の前にまずぬかづかせていただくというところが私たちの本当の自由であります。精神科医の柏木哲夫という先生は、安息日、主日礼拝はクリスチャンにとっては中断の恵みだと、まあ、日常のこうドロドロした中で積極的にそれを断ち切って礼拝にまず出させていただくと、 まあ、リセットすると、それがクリスチャンにとっての恵みだというふうに言われています。で、今日のところにもう一度戻りたいと思いますが、2章の5節をご覧いただきたいと思います。地にはまだ野の灌木もなく、野の草も生えていなかった。で、1章11節を見ますと、神は仰せられた。地は植物を、種のできる草や種の入った実を結ぶ果樹を種類ごとに地の上に芽生えさせよう。するとそのようになったとありますので、この1章11節と2章5節とは少しこう矛盾があるようにも思うわけであります。しかし2章5節の後半を見ますと、神である主が地の上に雨をまだ降らせていなかったからである、また大地を耕す人もまだいなかったとあります。で、ここでいう灌木とか草というのは、いわゆる果樹、農作物のことで、人の営みがまだ始まっていなかったということであります。神様は、まあ、防爆とした形のないところを形づけられ、秩序づけられ、作品としては完成していた、舞台は整えられておったわけでありますが、役者は舞台に立っておるわけですが、まだ役者に対してその 役割といいますか、まあ、ここで言う神様、2章7節にありますように、神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれたと。それで人は生きるものとなったと。この命が吹き込まれておりませんでしたので、まだ人間としての営みというのは開始されておられなかったわけであります。まあ、つい先日、あの和歌山からカイロス3号というの人工衛星が打ち上げられたんですが、まあ、人工衛星自体台に載せられているだけではただの物体でありますが、そこに燃料が注ぎ込まれて、エンジンが点火されて初めてこう動き出すわけであります。まあ、それがその花に命の息を吹き込まれなければということであります。この息というのは神様の霊のことでありますが、まあ、残念ながらカイロス3号は軌道には乗りませんでした。だからミッションは達成されなかったわけであります。で、C.S. ルイスという人は、私たちの中には神の形をした穴が開いていますと。そしてその穴は神だけが埋めることができるのですと言っています。2章3節をもう一度ご覧いただきたいと思いますが、神は第七日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の業をやめられたからである。神様はこの第七日目を、被造物、全被造物、まあ、とりわけ人を祝福するために全身全霊を持って、すべての業を終えて休まれて祝福しようとしてくださったわけであります。それが第7日目のことであります。で、私たちはこの神様の祝福に応えていく必要があるわけですが、それが私たちの主日を守るということになるわけであります。最後にヘブル人への12章2節の御言葉を持って終わらせていただきたいと思いますが、信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストを仰ぎ見つつ走ろうではないかと。私たちの本当の休日というのはこのゴールの先にあるわけであります。だから万難を排してこの手術を性別して神様に応答していく、そして永遠の命へとつながらせていただくということが私たちの与えられた使命であります。このことを一人一人守らせていただきたいと思うものであります。